ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサナバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティパーダーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティパーダーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナーヴェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナーヴェラマニシッカーパダンサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはい、どうぞ。ちょっと時間がかかるので、ゆっくりされてください。はい、こういうねお経を読むの全く初めての人ちょっと慣れないかもしれないけども、やっぱり大事なことなんですよね。で、特にこれお経を読まないで私がいきなり話し始めるとそれなんか普段のおしゃべりの続きになっちゃうんだけど、一応区切りとしてね、今お経を読むじゃないですか。したらやっぱ変なこと言えないっていうね当たり前だけど あのなって、まあそういうで皆さんもね、あの一応そういうふうに、お経を読むことである一つの何て言うかな、心の状態がそこで開かれてきて、でそこであの、ダルマっていうものを、まあ、みんなで考えていく、ねっていう、まあ、一応前提条件ができるわけですよね。ですから、まあ、人間の心なんて本当環境次第だから、そういう、ね、あのパチンコ屋さん行ってすごい層の中にいたらそういう心の状態になってしまうわけだし、ね、それに対してそうではなくお寺行って、ね、あのこういうお経を読むことによって少なくともある、準備はできるわけですね。ね、まあ、もちろんそれだけじゃ、まあ、全然足りないから、まあ、今からこれからいろいろ話をしたり、瞑想したりしますけども、まあ、そういうことの何ていうか下準備ね、でこれはよくあのこの間のセッションの中でも言いましたけど、ね、どんなアスリートの人だっていきなりあのバッターボックスには立たないわけですよ、ね、もう入念にあのまず、ね、柔軟体操から始まって練習をして、それから、準備万端を整えて、ね、あのマウンドを登ったり、ね、バッターボックスに立ったり、ね、そういう、行くわけですね。でそれは単に、まあ、なんていうか筋肉を、その準備をするっていう意味ももちろんあるんだけども、もうちょっとね精神的な意味も当然あるじゃないですか、ね、だから、そのね、あのバッターボックスに入るにでもいろんな儀式をいろいろするじゃないですか彼らはね。そんな儀式なんてそんなほとんどスポーツと関係ないように見えるけども、やっぱりそれをすることで一つのある精神状態に自分を持っていくっていうことをね、彼らは本能的に分かっているわけですよね。つまりそこまでここ自分の心と体を最高レベルにまで持っていかないと、もう最高レベルのパフォーマンスができないということは彼らは分かっているから、まあ、そうしているわけ でそれで、ましてやいいですか、ましてやですよ、ね、我々がやっているのはスポーツよりかさらにもっとあの微妙なところを、ね、入っていこうとするわけだから、当然あのそのチューニングっていうのかなっていうのが必要ですね、主に心と体、まあ、心と体と、まあ分けられないけどもね、一応心と体のチューニングをして、そうすることによってダルマに対するなんていうかな、あの受け入れやすさ、あるいはなんていうかセンシティブ、ね、になってなるわけですね。でそこら辺のね、自分の心と体のチューニング、っていうものを、ちょっと気をつけましょうね。でそのでそれにはいろんなあの方法を、まあ、こういう伝統は用意していて、ね、一つはあの、まあ、こういうチャンティングですね。チャンティングすることによって、まあ、ある種の、ねね、今は、ね、皆さんいろんなどこかから、ね、いらしたわけで、まあ、今日は日曜日は仕事場から来てないでしょうけどもね、まあ、普通 の、ねかね、あの家庭環境から来て、ね、今江ノ電や、ね、横須賀線や江ノ電に乗ってきて、ね、来たわけで、まあ、その影響を受けているわけ ね、でそのそういう、ことをちょっとねあの一つ、置いてもっとちょっと別の状況に入っていくにはやっぱりチューニングっていうのが必要で、その、ねあの代表的なやり方が、まあ、こういうチャンティングをするっていうことですね。でそれでまあこういうお線香を焚いたりね、あの仏像やら、ね、あの仏様の絵とかを、ね、飾って、ね、だからそういうこともね、ちょっと気をつけてみてくださいね。これはまあ些細のことのように見えるけども些細でも必ずしもなくてね、だからいつもあの言いますけども、皆さんが、ね、このポッドキャストを聞いている人もね、この部屋にいる人もあの普段ね、ぜひ、自宅でちょっと瞑想とかねしていただきたいんですけども、やっぱりそれにはあのそれをする場所をねあのこしらえるっていうことが非常に大事 で、まあ、そこでは、ねまあ、できたら仏像なり、ね、あるいは、まあ、仏像がちょっと無理なら、ね、いろんなあの写真なり、ね、絵なり、まあ、これはいくらでもありますからね、あの手に入れて、ね、
でそこでお線香やら、ね、あのお花やらお水やらをねあのお供えして、でお線香もなるべくちょっとねそんなに使うもんじゃないですから、あの お墓前に使うような、ね、お線香じゃなくて、やっぱりちょっともうちょっとあの、ね、あの高級なお線香ね、あのと、まあ、あもちろん香炉とねあの用意して、ね、あのそれで、まあ、お花もなるべくだったら、ね、生のお花ですね、あのまあ、増加もいいんだけども、やっぱりちょっとここはやっぱり生のお墓で お花でね、あの今日も一人持ってきてくださったけども、ね、あのそれ生のお花っていうのは、もう手入れあの毎日ね水替えながらすぐにダメになるじゃないですか、だからやっぱりケアをしなきゃいけないから、どうしても大事にしたり、ね、せざるを得ない、それが増加なんかだったらもうほっといてもだから やがてはいい加減になってしまいますからね、あのできたらな生のね、あの生け花で、でそれでまあそういう場所を作って、でちょっとあの、ね、短いお経でもいいからね、あの読まれて、でそうしてその一つ あの雰囲気を作って、雰囲気をすることによってそれは自分の心と体のねチューニングをして、ね、それから、瞑想するとかね、座禅をするとかね、そういうことが必要だと思います、ね、これはまあちょっと真っ向臭いって、なるかもしれないけども、ちょっとそういうのとはまた別のニュアンスと文脈がありますのでね、そこをちょっと気をつけてください、ね、はい、それで一応チューニングが済んだので、あの、やっていきたいと思います。はい、それでね、まず、告知からなんだけども、あ、今日のね、スケジュールなんだけども、いつもね、ウォーキングメディテーション最後に持ってってますけども、最近ちょっと 日が落ちるのが早いんでね、あの、この間、セッションの時に5時半なんかに外出たらとんでもない真っ暗になってね、それでセッションの時もあの4時ぐらいにやってたんですけども、今日もね、あの、この法話が終わった直後にすぐ行きましょう。ね、あの、3時過ぎぐらいにね。で、その後、帰ってきてから座禅をあの慈悲の瞑想と呼吸瞑想とねやって、でそうするとちょうどいいぐらいに なりますのでね、あのそれをしてくださいね。はい、それで、今日はそれでいいんだけども、あの告知としてはね、あともう本当に、今日と、水曜日にの、ね、2回になってしまいました。でまあ、今日日曜日で水曜日もすぐなんだけども、まあ、せっかくですからね、あの水曜日ぜひ、午後1時から、池袋の、ね、勤労福祉会館で、最後の、新しい地球の会をしますので、ぜひいらしてください、ね、で多分ね今日話そうとしていることがテーマとしてはちょっとあの非常に大きなテーマなんで、多分今日だけで話せないと思うから、ね、今日とあと水曜日と2回ぐらいで、話さなきゃいけない内容になるんじゃないかなと思ってますね。まあ、かなりアジ演説になると思いますけど、ね、ダルマトークになると思うけども、したいと思いますね。はい、それで今日の題がね、これはもう今朝か、今朝ね、午前中に送ったメールにあったんですけども、ちょっと待って。ずっと気になっていた宿題を始めるっていうね、という、もうそのままの題にしてください。いいですね。まあ宿題とは何かとかね、そういうようなところから全部やっていかなきゃいけないし、でそれでまあなんていうかな、まあこの間ね、神在月接心が終わって、まあ神在月の接心の中日にね、日曜日にお話をして、でそれをポッドキャストで流してありますけども、接心だから、まあもちろんその後もずっと続いていて、その後月曜火曜日までねやってたんですけども、だから当然 あの日曜日の話に基づいて、で話としてはどんどん接心中に進んだんだけども、で、まあね、あのこの中の何人かは半分ぐらいは接心さんから されてたか分かると思いますけども、まあその時にね、あの非常に大きな問題が出てきてしまったんですよ。あの日曜日ではね、あの、まあ、魂の声を聞くっていうね、いう、まあ、あれも別にその日曜日の主題そのものではなくて、日曜日の主題はあのもうちょっと別なね、あの、空であることと全てのものが真実在であるっていうね、あのその一見矛盾したように見えるものが実はそうではないんだっていうようなことがね、があの日曜日の法話の、まあ、主な主題だったんだけども、そのそこまでのね行く導入部分として、まあ、まあ自分の中の世間の声とね魂の声をどう聞き分けるかっていうねことをぐらいからね、あの話を始めたんですけども、だから必ずしもそれが日曜日のメインテーマではなかったんだけども、ただあのそっちのね、あの魂の声っていうところにかなりの人が、非常に鋭く反応してくれて、で接心中でもそうだったんでね、で接心中もそのままの流れで、来たの ですからそこにね非常に大きな問題が一つのテーマとしてあって、だからどうもねこの今日お話しする、今日とあと水曜日のお話しするテーマが非常にぼやけていたので、あのなんか何もかもが分かんなかったんじゃないかっていうね、あの気もしてるんですよ。あのでこれはね、まあ、あの小田さんあたりがいつも言うことだけども、とにかくね、まあ聖宮さんとか、まあ、もうこの世界長い人ならお分かりのように、とにかくいきなり瞑想が始まっちゃうのねいきなり瞑想が始まるんですよ。でいきなり瞑想テクニックが始まるんですよ。でそしていきなり瞑想テクニックの相談になってしまうっていうね、なって、でいきなり私は瞑想がうまくいかないからもっと瞑想テクニックを教えてくれっていうね、あの話になるんですよ。でそれで瞑想テクニックを教えてくれる先生いないかなって言って探し求めるっていうね、っていうそのパターンじゃないですか、ほとんどがね。だから話としてこれ全然おかしいんですよ、話としては。だからその話としてはおかしいってことがどうもうんともすんとも来ないから、だから結局のところどんな瞑想テクニックをあれしてもどうにもならないくて、まあみんな行き詰まっているっていうのが本当で、本当のところで本当のリアリティで、だから それはあの瞑想テクニックをがどうこうっていう話ではないということは、まあこの3年間もずっと言ってきたことだけども、あのなんでそうなってしまうのか、それにはまあマニュアルを愛好する心がどうのとかね言ってきましたけど、もうそのもう一つ前のね、ことをちょっとはっきりさせないとわからないね、ということなんで、その魂の声とかね、宿題とかね、そういうようなところからあのもう一回、復習したいと思いますね。でまあ、今年は今言いましたように今日と水曜日と、ね、2回で終わりで、であの来週の、月曜日ですか、11月の8日の日、ね、に、もうちょっと私はちょっと台湾経由でインド行っちゃうんで、あの、まあ、今年のまとめとしてね、あのそこを押さえておきたいと思います、ね、はい。でまああのインドのこともね、あの、まあ、向こうで毎年大体同じようなことをやるんだけども、あのまだちょっと全然考えてないんですよ。あのまあ、大体同じことをやるから別に考える必要もないんだけども。あのっていうのは、ちょっとね、やっぱり今目の前のことの方が大事で、なかなか今日と水曜が終わんないと、なんかインドモードには切り替わらないでね。一番いいのはエアインディアに乗って、エアインディアだとボリウッド映画ばっかりでね、ボリウッド映画を2本見るともう完全にインドモードになるんですけどね、まあ、ちょっとエアインディアじゃないんでね、今回はキャセイとかなんか使うんで、はい。まあそれはどうでもいいんだけど、要するにもうあの今年のねまとめとして、今日と水曜日にお話しする ことがどうも鍵になってくる、ね、でそこがどうもはっきりしなかったからなんか全てがはっきりしなかったっていうね気がしますのでそこら辺からね入っていきたいと思います。はい、それで、まずね、まあ、順番にやっていきますね。はい、でこれはどういう何がどういうことなのかっていうねことから、いきますけども、つまり、まあ、今も説明しちゃったけどもそのまあね、ここの、まあまあね、フレッシュマンの人たちもいますけども、ねまあ、ベテラン組も多いしで、まあ、日本、まあ、だけじゃないですけどね、全ての今仏教国やあるいはまあ西洋も今仏教すごいことになってるから、まあそういうところにね出入りしている人ならね分かると思うんだけどでこのポッドキャスト聞いてる人の大変多くの数もね、いろんなセンターとか、いろんな瞑想会とか、いろんなリトリートセンターとか、ね、いろんなリトリートとか、ね、参加されているかと思います、ね。そうなんだけども、やっぱ私もやっぱ根本的ななんか違和感があるんですよ。でこの違和感は一体何なのかなっていうのも、なんで自分も張本人なんだけどね、やってる張本人もいいところなんだけど、これはなんか、菅総理大臣が今の政治に対して違和感があるっていうようなもんでね、ちょっとお前が張本人だろうっていう話になるんだけど、何が言いたいかというとね、さっきも言ったけど、いきなり話が、とんでもないところが始まっちゃってるっていうね、ところなんですよ。で、いきなり話がどういうふうに始まってるかっていうと、はい、いきなりテーラバーダ仏教がありますよって話になるわけね。はい、いきなりチベット仏教がありますよ。はい、いきなり日本の全仏教がありますよ。曹洞宗がありますよ。臨済宗がありますよ。ってね。で、それで、一応話は、寺田仏教が あるっていう前提に話が進むんですよ。で、それで、寺田仏教があるっていう前提のもとで、はい、じゃあマハチメソッドがありますよね。パオメソッドがありますよ。っていう話にすぐなって、はい、それでマハチメソッドでこういうもんですよっていう話になって、はい、じゃあオーナーさんやってくださいってなってね。はい、だけどそれに対してパオメソッドはこういうもんですよ。ね。はい、だから山下さんこうやってくださいってね。で、わかんないから、これどうやるんですかってすぐ話になる。ああ、こうね。で、まあ質問と答えが何かやって、ああ、はい、わかりました。で、やってね。もう大体そういう流れじゃないですか。まあ当たり前なんだけど。ね。だからこれは当たり前じゃないんですよ、全然。よく考えると。ね。で、で、そうすると、当然ね、テラバード仏教ってある意味存在してるわけですよ。ある意味存在してる、なぜかって言ったら、皆さんテラバード国に行ったら、たくさんのお寺立ってるし、ね、そこでお坊さんたちがいるし、いらっしゃるし、ね。で、チベット仏教だったら、まあ、チベットはともかくとしてね、インドネパールから、ね、西洋にかけていろんなチベット仏教センター立ってるし、ね、いろんなチベットのリンボチやら、ね、ダライラマや王様や、ね、ラマたちがたくさんいて、でそれはその下で勉強している人たちもいるから、まあ、だからテラバッダ仏教が存在しているっていうのもある程度まで正しいし、チベット仏教が存在しているっていうのもある程度まで正しいし、日本の全仏教が存在しているっていうのもある程度まで正しいしね。で、それで、どうせ、の教えてることは微妙に違うから、なんで違うんだとかね。どう違うんだとかね。どっちが正しいんだとかね。どっちが上なんだとかね。どっちが深いんだとか、どっちが浅いんだとか。ということで、ありとあらゆる、なんかカンファレンスが開かれちゃったり、なんて、この間行ったばかりなんだけどね、そういうところへね。だから、これはもう、なんか自分がやってることを自分で否定しちゃってるようなもんなんだけど、だけどそういうその話を冷静に考えてみると非常にこれ話としてはおかしくて、なんか 話としておかしいってこと、要するに順番としておかしいって話になるのね。で、だからその順番としてまず1番目にやんなきゃいけないこと、2番目にやんなきゃいけないこと、3番目に、4番目に、5番目にやんなきゃいけないことをやった上で、やっと6番目ぐらいに出てくるような問題、それがいきなり始まっちゃってるってことは、1から5までがスキップされているっていうことなんですよ。で、それでまさにこの1から5までをきちんと問題にしていないから、話その6番目に出てくることが何が分かんない。6番目に何て出てきましたか。ね、吉川さん、じゃあ呼吸を見てくださいって言われて、ね、だからいきなり呼吸を見れって言われたって困るじゃないですか。それ何のために見るのか、ね、だけどそれは、はい、テラバーダの呼吸には呼吸瞑想があります、はい、じゃあそれは勉強したいですっていうだったら、まあなんとなくもっともそうなんだけども、だけどその前になぜ呼吸を見なきゃいけないのとかね、呼吸を見るのを私の人生にとってどういう意味があるのとか、でそもそもなんで、この人生を生きなきゃいけないのとか、ね、そういうことが全部すっ飛ばされちゃって、いきなり、はい、呼吸瞑想があるから呼吸瞑想のテクニックはこうですよっていうね、話になって、でその結果どうなるかっていうと、簡単な話で、まず第一に瞑想そのものがうまくいかない。で、立って多少うまくいったとしても、そのうまく瞑想がうまくいったってことがその人の人生にとって何か意味を持つかって持たないんですよ。だからなんかあるテクニックだけね、ある技術だけが上達したっていうんだけになって、その技術が上達してだからどうなのってね、話になるわけですよ、ね、だからその、まあ、私がこの3年間ずっと言ってきたようなことも、そういうことなので、だからその、私の話は分かる人には分かるけど分かんない人には分かんないってもう言われ続けてきてるんだけども、分かんない人ってどういう人かというと、その寺田仏教があるってことに関して疑いすら持たない人ね、チベット仏教があるってことに対して疑いすら持たない人、マハシメソッドが存在するってことに関して疑いすら持たない人、パオメソッドが存在するってことに関して疑いも持たないで、それに関しては一つかけらの疑い持たないで話をいきなりそこから始める人たち。だからそのいきなりそこから始めたら、あとはマハシメソッドどうやるんですかね、チベットのね属チェーンというのはどうやるんですかっていう話にすぐなるじゃないですか。そしたらもうそんなね、いろんなことめんどくさいから、とにかくそのなんかその体系だけ教えてくれね、あのテクニックだけ教えてくれっていうすぐ話になって、で私はそういう話はしたくないって言ってるからそういう人たちは面食らっちゃうわけね。だけど本当はもうテラバータ仏教が問題でもないし、チベット仏教が問題でもないし、曹洞宗が問題でもないし、臨済宗が問題でもなくて、あんたが問題なんでしょって話でしょ、ね、この私が問題なんだって話じゃないですか。だけどそれこそまさにお釈迦様の出発点だったわけですよ、ね、お釈迦様もどうしようもなく人生持て余したわけですよ、王子様としてね、どうしようもなく持て余して、でだからじゃあこれから修行してこういうことをやるぞって、まあ、始められたけども何のあてもなかったわけじゃないですか、ね、お城を出るときでは、ね、どっかに先生がいるから、その先生が見つかって、その先生通りにの瞑想テクニックをマスターすればどうにかなるなんて話ではなかったわけですよ、ね、ただあてどもなく6年間さまよい歩いたわけじゃないですか。まあ、もちろん当然その当時の最高レベルの瞑想の先生はいらしたから、でもちろん最初にはそこの瞑想の先生にね行って、だけども、まあ、お釈迦様だから、まあ、あっという間にマスターしちゃって、でだからその先生から教われることは全部教わって、だけど全然これでは解決問題解決ついてないっていうから、もうさっさと出てね、で全く手ぶらでさらに森の中入ってたわけじゃないですか。だからなんていうのか、お釈迦様自身が 結局何が何だか分かんない問題を何が何だか分かんないままに解決しようとしたわけですよ、ね、だから我々はやっぱりそこに立たなきゃいけないと思うのね。そのだからいかにも、はい、仏教がありますとか寺田仏教があります、なんとかメソッドがありますっていうのを一旦全部置いちゃって、何が何だか分かんない私のこの人生というものがあって、でそれを解決するっていうことも結局何が分かんなくて、わけの分かんないままとにかく歩き出さなきゃいけなくてね、分かります言ってることはね。要するに何が言いたいかというと、そのなんか寺田仏教があります、チベット仏教があります、あの全仏教があります、でそこには答えがあります、あだから早くその答えを教えてください、ね、それに至るテクニックを教えてくださいっていうような態度はやっぱりおかしいんじゃないかっていうねことを言いたいわけですよ、ね、でそれで、あのじゃあそのだから今ね、そういうなんかわけのわかんないことをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃやった上で、でその最後の頃にいよいよなんかこれはどうやら呼吸を見なきゃいけないぞっていう話が始まって、でそれで呼吸を見るにはどうしたらいいのかっていう話につながっていって、でそれであのまあそこにはね、あのこの2500年の間に非常に洗練された呼吸瞑想のテクニックというのは当然もちろんあります、ね、だからそれを学ぶという話になるわけだけど、それは 1,2,3,4,5 ぐらいのステップを踏んだ6番目ぐらいに初めて出てくる話で、だから結局 1,2,3,4,5 のステップを踏まないままにいきなりみんな6をやっちゃうから、あのこの 6番目をやることの意味が分かんない。だからまず第一全然進まないし、で仮に呼吸が見れたとしてもそのことの意味が、その人の人生における意味が分かんないから、何があったか分かんないっていうねことになるから、だから私は何言いたいかというと、この 1,2,3,4,5 のねこのステップをきちんと踏みましょうっていうねことですね。だからいかにもなんていうかな、なんとかの伝統がありますなんていう、前提のもとに話を進めるのはちょっと一旦置きましょうっていうねことなんですよ。まあまあここでやってるのはね、あのそうじゃないとこのあまりにも不毛な、本当にそんなもの存在してるかどうかも分かんないようなものを一応存在してると決めちゃった上で、それでどっちが上だの下だの深いの浅いのね、ことをやるっていうのはちょっと話としてあまりにも転倒しているんじゃないかっていうね、あのことを言いたいんですよ、ね、でまあそうなんだけども、まあもちろん普通はそんな発想には立てるわけなくて、なぜかって言ったら当然あるみんなある教団に属していて、教団に属している以上その教団の教えっていうものがガチッとあって、でその教団に属している人間はそのガチッとある教えを教えなきゃいけないというね立場になってるから、でまさにそういうのが嫌だから私今こういう立場って言ってるんだけどね、だからまああのそこら辺からね、ですね、はい、で一応それがあの話の最初の始まり方ですね、はい、でそれでね、あのあ今日本人来てらっしゃるけど、吉川さんの文章をよく見たらこれ自分のこと書いてるんでしょ。いや私は最初この間法話のまとめをしてくれてるのかと思ったんだけど、そうじゃないんだけど、だからこれそのまま法話のまとめになってるんだけど、うん、そういうわけ気づいたでしょ、はい、あのまあね、あの今いらっしゃってる方がメールを起こされて、あこの間の私の話をまとめてくれたなと思ってたら、そうじゃなくてね本人のこと書いてだったんだけど、あのどうもそこら辺があの同じになっちゃったっていうね、そういう話なんだけども、要するにね、まあ、そういう、なんていうかな、そういう なんとか仏教があります、なんとかのいろんな伝統がありますっていう話をひとまず全部括弧にくくっちゃった上で、真っ白なところでね、だからもう私らはなんとかの教団にも属してないし、すみません、私一応属してんだけどあの一応ね、教団に属するとかね、そういうことはひとまず置いた上で、一人の真新しい、真っさらな、ね、人間として今を生きていて、で それでその時、じゃあそれはどういう立場に立つのかっていうと、当然それは、シッダルダ王子と同じ立場に立ちます。いいですか、ね、だから私が言ってるのはとんでもない話ではなくて、あのシッダルタ王子ね、あのシッダルタ王子っていうのはお釈迦様の、がまだ出家される前にね、あの釈迦族の、ね、王子様だった時にね、だった時ね、そこでまあその、それを出てね、あの宮殿を出て、まあ、森の中に入っていかれたんだけども、だから宮殿を出て森の中に入っていかれる、ね、まあやがてはもちろんブッダになられる方だけども、その時点ではただ単に王子様だった人じゃないですか、ね、単なる当たり、まあ我々と同じとは、まあ、まあ言えないんだけども、まあある意味同じ、ね、一人の人間として全てを捨てて森の中に入っていったわけね。だからその全てを捨てて森の中に入っていくときに、森の中になんとか仏教がありますとかね、なんとかの伝統がありますって話じゃないじゃないですか。さっきも言ったけど、もちろんそういう伝統はあったけども、そんな伝統なんかもうさっさと、ね、数ヶ月でマスターしちゃって、だけどマスターしたけども全然それじゃ全然も私 の、ね、あの問題の解決にならないからっていうんで、もうさっさと、まあ、捨てるっていうかね、そのさらにもう一歩進めて、もう誰も先生がいない、なんか参考にすべきものも何もないっていうようなところへ入っていかれたわけね。ですか。だからその私が今ねずっとあの10分か20分話したことは、その仏教とは一切関係ない話どころじゃなくて、あのもう一回シッダルタ王子の立場に立とうよって話なんですよね。シダルタ王子の立場に立つ。で繰り返す、もうシダルタ王子の立場に立つとかどういうことかというと、もう仏教なんてものはまだ存在していない。ね、でいろんな伝統も全く何も存在していない。ね、であるのはこの惨めな自分と、このままじゃいけないという思いとね。でもどっかに何かの解決があるんだっていう、そういう確信と、ね、それだけじゃないですか。ね。だから我々はやっぱりそこに立たなきゃいけないんじゃないか。だからそこにきちんと立たずに、いきなりなんか仏教っていうものが存在するとか、テラーバダ仏教が存在するなんていうとこから話を始めちゃったのが、全ての間違いの始まりだったんじゃないかっていうね、あの気がどうしてもするんですよ。まあ私がそういう教団に30年いた後で思うんだけどね。でそれで、じゃあどういう、それがね、あのまああのまあシダルタ王子はまあいろんなね、あの伝統、ごめんなさい、お話がね、伝説が残ってますからね、いや宮殿のいた時にね、そこの中では非常に楽しい生活だったんだけどもね、ある日外へ出たら、そこでね、あの年取った人とか病気の人とかで、最後に死んだ人を見ちゃってね、でそれでもって一気になんか、あの人生に対する疑問が湧いてきてね、それでまああのね、で一人あの生きることと死ぬことをね乗り越えたね、そういう修行者に会ったので、まあ自分もそういう道に入りたいっていうんで、まあ出家されたっていうね、まあそういう話にはなってますけども、うん、だけどそのなんていうかな、もっとねそれを私らの、立場に、立って、この何とも言えないモヤモヤ、感っていうのかな、それをどうしたらいいのかっていうね、とこにきちんと立てばそこら辺がはっきりするんですよ。いいですか、もう一回おさらいしますよ。つまり そのいきなりすでに何か仏教があるとか何とか、ね、仏教の伝統があるあってでそれを学ぼうなんていう話をひとまず置いてそのもう一つ前に、自分が、ね、宮殿を出る時のシダルタ王子と同じ立場に立った時にじゃあ 何のために我々は何かを求めざるを得ないのか、ね、だその何かっていうのはとにかく忘れてください。仏教とかテラバ仏教とかチベット仏教とかそんなも全部忘れちゃってその上で一体私らは何を求めようとしたのかね、どういう思いでもってではあるいはなぜっていうね、というようなことを、まあ、あの先週の、まあ、導入部分としてね話しましたね。でそれは、まあ、必ずしも先週のメインテーマではなかったんだけどもメインテーマは別のだったんだ。メインテーマに、まあ、つなげるための話としてね したんですけども、でまあそれをあのどういうことだったかというと、要するにまあこれは、なんていうかな、あの何か自分がしてない。自分の本当に、感じているものね、それをあの先週は感受性という言葉を使って、まあ、非常に曖昧だと言われれば曖昧ですけどもね、感受性、に従ってどうしてもやりたいことをやっている、っていう感じはどうもしない。でそれでまあここねここにいらっしゃるみんな日本の方だしで日本の社会というのはどれほど非常にプレッシャーの、ね、きつい社会化っていうのはねもう我々が一番知ってるわけ でそれはもう、学校行ってから、ね、学校の中でも、ね、職場に入ってもあるいは、家庭でも、ね、あるいは社会でもあのとにかく、もういきなり我々小学校に入ったら中学校に入ったらいきなりこうしなさいよってね言われるわけですよ、ね、あのでこういう方に進んでいきなさいよってねでこういう方に住んでいけば幸せがあるよってね言われるんですよそうじゃないですか。でこれはまあ、 あの春頃 やりましたけども学校っていうところは、まあ、全然ただ単に知識とか勉強している場所じゃ全然ないじゃないですか、ね、あのあくまでも学校っていうのはもっとそれを超えちゃったねところでやっぱ幸せはどこにあるかっていうとこまで指示してるんですよ。だけどそれがやっぱり根本的に違うと感じるから私らは苦しむわけでね。でまあ ここでちょっとこれはあの、ね、吉川さんの文章だけども、まあ、これはほとんど、まあ、私がこのさっき先週言ったのと同じだからちょっと読んじゃいますとね、まあ感受性に基づいた大切なものを実現するために全力を尽くす生き方をしていない。で自分の感覚が世間の流れと外れていると感じている。で親や世間が期待する生き方をしなくてはという思いが手放せない。しかしそこには違和感がある。心に秘めている感受性に基づいた生き方をしていないことに対する焦りや不満がある、ね、まあまあ、 あのっていうようなことは、言いましたけども、要するにあの私らはものすごい日本社会日本の学校からプレッシャーを受けてでこういうことをしなきゃいけないよっていうことを親からも先生たちからもあるいは職場の上司からも言われるわけね。だからそれに対してノーというのはちょっとかなりきついわけですよ。でそれでじゃあノーと言わずにイエスと言ってそのままやった場合どうなるかっていうと、でそれで OK なら全て OK なんですよね。それで八方丸く収まるわけですよ。八方丸く収まるんだけど収まらないんですよ当然ね。なぜかそれは私が必ずしも本当に、ね、あの心に秘めている感受性でこう、ね、書かれているけど、まあ、先週も私も同じようなことを言いましたけども、それがどうしてもしたいことではないから。だけどもその心に秘めている感受性のままに 100% 生きて、親や先生の言うことを無視するっていうことも非常に大きなプレッシャーがあってできない。だからどっちに従うこともできない。 ね、でそこで非常に中途半端に浮いちゃって、だから自分が本当にやるべきことをやっていないっていう、感覚だけが残って、それでもまあ波風を立たせないためにね、まあ親や学校が期待するようなことを、まあ、とにかく やってやるんだけども、中自分の中ではどうしようもない違和感だけがね、あるね。でそれでこの違和感さえ抑え切っちゃえば、違和感さえ無視できれば、まあ、全てがうまくいくわけですよ。で親や、学校が言う通りのことを、まあ、一応やってるんだからね、いい学校行っていい、ね、会社に入ってね、だけどでそこでこれこそが自分はいい学校行くことがね、いい会社に入ることが私が本当にしたいことだった、本当に思えるんだったらそれでいいんだけど、思えないんですよ思えないのね思えないわけね。だからそれは思えないから、その思えないっていう部分をもう抑えるしかなくて、抑え込むしかなくて、でそうするとその抑え込むのが、ね、ある人には身体症状となって出てくるというのは、もう本当に我々が嫌ってことを知ってるね、ことですね。でまあもちろん体の調子悪いから、いろんな検査をしますね。どんな検査をしてもレントゲンにもね、血液検査の数値にも全く現れてこない。だけどもどうしようもなく、となるとなんか、なんかわけのわかんない病名与えられるじゃないですかね。だけどそれはお医者さんとしても、ただそういうなんかわけのわかんない全然検査のに結果が出ないような人、それでもそういうね、苦しさを訴える、ね、人がいるから、ただそういう人をひとまとめにしてなんか名前つけちゃってるだけで、だけどその本質なんか誰も何も分かってない。だって分かっていたらもう治療法も確立して治ってるはずなのに、全然治ってないじゃないですか、ね、我々が一番よく知ってるように。だからそういう、自分が本当にしたいことをしていないっていうことがやっぱり抑えきれなくて、抑えきれないからそれがいろんな形で出てしまって、それが、体の症状として出る人もいるだろうし、それが家庭の中でね、いろんな不和となって出る人も当然いるだろうし、だってご主人も奥さんもね、その人たちが本当に自分がしたいことをしていないってことを持っていたらお互いに不満を持ってしまうしね。で、あるいは非常にセンシティブなティーンエイジャーの人たちがもうあまりにもこの違和感が大きすぎて、その自分を殺してまでその学校の価値観に合わせることがもうできなくて、もうどうしようもないから学校にも行けなくて引きこもっちゃうということも当然あるだろうし、ね。だからこれはその今一番のね、日本の社会問題になっているいろんなことの私は一番の核心部分にあると思うんですよ、ね。でだからそれを、そこを見ないで、それをなんかちょっと、なんていうかな、心療内科がどうのとかねっていうような部分でやったりとか、あるいは引きこもり対策としてね、まあ、こういう、ね、政策をするとかっていうようなこと、まあもちろん盛んにやりますけどね、もうそれ大問題だからね。だけどそんなんじゃ全然解決ついてないわけで、だからなぜそういう、いろんな人がそういう引きこもり、ある人は引きこもりっていう反応をして示したり、ある人はね、心身症的な、ね、反応をして示したりとかね、してしまうのか、その根本的なね、核心部分の、とこをきちんと抑えないと分かんない。でそれはやっぱり、なんていうかな、その本当にそこいらへんが まあ、例えば、ね、ある人はね、まあ、この人は怒りがどうしても抑えられなくて、ちょっとその人と電話で話してて聞いたんだけど、一旦怒り出す、1週間続くってね、1週間続いて、だから、まあ、何かのきっかけで怒りが始まるんだけども、もう怒りモードになったときは、すべてのことがむしゃくしゃするじゃないですか、すべてのことが。ね、私が、ね、吉川さんとちょっと口喧嘩して、ムカッときて、怒りモードが始まったとしたら、この怒りモードは、そのまま私が山下さんと出会ったとき、オーナーさんと出会ったとき、ね、セグさんと出会ったときに、オーナーさんの言うことが非常になんかむしゃくしゃして、今度はオーナーさんに対して怒りを持ってしまう。で次に、ね、電車に行ったら電車が遅れたとか、ね、混んでるとか、あるいはレストラン行ってちょっと遅かったとか、まずかったとか、ね、もうありとあらゆるものが自分の怒りと、ね、の原因になって、でだからそのまま怒りの対象はどんどん変わるんだけども、怒りモードは1週間続くって、ね、平気であるじゃないですか。どころかもうそんなこと言うとなんか極端な人のように聞こえるかもしれないけども、そんなことないですよ。今世間で行われてるってことはほとんどそんな感じで、なんていうかな、やっぱり、まあ、例えばテレビとかね、なんかいろんなとこで、まあ、見ますけども、で、まあ、そういうところに出たら一応みんな感情は表に出さないようにするじゃないですか。そうなんだけども、よくよく我々特に瞑想をしている人間が見たら、もうその表面的には非常に何て言うかな、陰銀無礼にね振る舞って、陰銀無礼っていうか、まあ、丁寧に礼儀正しく振る舞っている人の心にあるどうしようもない怒りとイライラとピリピリ感っていうのはもう簡単に感じられるんですよ、ね、だからその1週間怒りモードが続くっていうのは全然極端な話じゃなくて、ほとんどノーマルな、ね、状態ですね。でじゃあなぜこんなことになってしまうのかっていうと、まあ、この人は こう分析してますね。私の場合は怒っているのは相手に対してね、誰かに対して怒ってると思っていたけども、本当はそうじゃなくて、まあ、この人もちょっと最近いろいろ勉強してるから、実は自分に対して怒っていたんだ、ね、でなぜか、それは自分が作ったあるべき姿に、そぐわないことはもう絶対受け入れたくないとして、いつももう戦っていた、ね、戦闘状態だった。そして怒ったら、怒った自分に対してまた怒ってしまって、でもそういう thinking mind からのね、枠からどうしても抜けられなくて、辛くなってしまう。ね。で、そして焦り出して、それが焦りが苛立ちになって、苛立ちが怒りになってっていう堂々巡り。じゃあでも何が焦ってしまうのかっていうと、この人もそこは分析できてんだけども、何か宿題をしていないから、どこに行くべきかが分かんなくてうろうろしてってね。で、ここで今ちょっと宿題って言葉がいきなり出ましたけども、まあ、これが今日のテーマですからね。だから要するに、自分が本当はするべきことをしていないっていうね、その焦りですね、怒りですね。だから、シッダルタ王子に戻ればね、シダロ王子がなぜ出家しなきゃいけないか、いけなかったのかっていうことを分析していけば、もう非常に簡単な話で、あの時、ね、シダルタ王子を駆り立てたものは、やっぱり自分が本来すべきことを今の王子としてはやっていないっていうどうしようもない焦りなんですよ。ね、だからここで話が非常にこんがらがるでしょ。なぜかって言ったらね、我々は日本社会っていう非常にプレッシャーの高い、まあ、日本社会だけじゃないですよ、どこだって今どこでもね、高いですけども、アメリカで生まれたらアメリカ人としてのどうしようもないプレッシャーを受けるわけだし、ね、中国で生まれたら、ね、中国人としてのものすごいプレッシャーを受けるわけで、まあ、どこ行ったと同じですよ、ね、だから、まあ、人間社会で生まれる以上どうしようもないプレッシャーを受けて、 でいきなりこういうことをしなさいっていうことを親からも、学校からも言われて、で仕方なくそれに反抗することはほとんどできなくて仕方なくやるね。そうなんだけども、そこでどうしようもない違和感と苛立ちがある。でその苛立ちをと焦りがある。でその苛立ちや焦りのコアの部分は一体何なのかって言ったらば、結局自分は何かをやっていないっていうね、その焦りなんですよ。でその何かっていうのは、それはまあね、さっきの言葉では何か感受性に基づいたとかね、まあ、言ってきましたけども、でそこでそれをわがままだと受け止めてしまうのか、それともそこにはとてつもない何か秘密があるのかと見るだけで話が全然違うわけね。いいじゃないですか。で それをわがままだ、お前わがまま言うなよって、ね、と言われたらもうそれまでなんですよ。そしてそんなのはわがままに過ぎないとなっている家庭っていうのも当然あるじゃないですか。よくそういう家庭ってありますよ、ね、まあ、なんかお父さんお母さんが非常にエリートで、ね、とにかく、ね、東大行かなきゃいけないとかね、医学部行かなきゃいけないというようなプレッシャーをガンガンやってる家庭であって、そういうところは絶対疑問なんか持つことはできなくて、ね、もう必死になって受験勉強するしかないっていうね、っていうようなのもありますけども、だからその何かどうしようもない違和感をその、わがままだと切り捨てる、そしてわがままだと、そういう人がいたら非難する、ね、わがままだと言って、押さえつけてしまう。で話としてはなんか完結するんだけども、全然もちろん完結しないで、それをわがままだと押さえつけられることによって、その人は体の調子、心の調子を狂ってしまう、ね、でありとあらゆることが起こってくる。そしたならそうで、で結局起こっていることだから、起こっているわけだから、それは何かがおかしいとなるんだ、であるんだったらば、それはもしかしたらわがままではなくて、それは警告だったんではないか、アラームだったんじゃないか、ね、でそこに本当は我々はわがままと見るんではなくて宿題と見るべきなんじゃないかっていうことをね、これが、先週ぐらいから出てきた流れです、まあね、先週の日曜日だと単に感受性を大事にしない、大事にするっていう話だったけども、もうそこからもう一歩踏み込めば、その感受性の中に我々は何に対する感受性かっていうと、自分の宿題に対するね、感受性っていうものがあるっていうか、ごめんなさい、ちょっと整理すると、何を感受しているのかっていうと、実は我々はわがままなんかではなくて、もっともっと大事なものを本当は、感受していて、大事なもの、それは宿題、本当はこうやんなきゃいけないことね、それをやっていないっていうことに吉川さんは焦りまくってきた、ね、寺門さんは焦りまくってきたと見たら、話が全部ストーリーとして逆になるでしょ？でしょ？で、それを否定してしまったら、吉川さんも寺川さんも単なるわがままな人間ってなってしまってなるんですよ。ね。で、それで、そこら辺で結局、なんていうかな、現代の我々は苦しんでいるんだと思うんですよ。で、まあ、メールにも書いたけど、昨日、私の両親はダイヤモンド婚を迎えて、ダイヤモンド婚って金婚式からさらに10年経ってね、60年なんですよ。金婚式っていうのが50年ですけどね。で、それからさらに10年経って、60年ですね、結婚してね。で、まあ、両方とも大正生まれて、で、両方とも、まあ、母親の方は、東京大空襲を生き残ってるし、父親は職業軍人だったからね、海軍の士官さんだったから、まあ、戦争をやったこと知ってますけど、まあだから彼らからすれば、その本当に生きるか死ぬか、これをしながらも食べられるか食べられないかでね、いうところでも必死になって生きてきたから、 まあ、ああいう世代っていうのはわりかし、ね、まあ、心も体も非常に頑丈だし、わりかし精神的にも健康ですよね。そうなんだけども、我々ぐらいになるともうそうじゃなくなっちゃって、やっぱりもうありとあらゆる精神的な悩みを背負っちゃうわけね。で、その精神的な悩みはどこから来るかっていうと、やっぱりこの宿題をやっていないっていう、焦りですね。そうなんだけども、それだったらはい、これが宿題です、いやみんなでやりましょうってなって話としてはいいんだけども、だけどこの宿題っていうものを社会が認めていないんですよ、今のところは。で、認めていないから、それは吉川さんが宿題をやってないってことに対して焦りまくっても、宿題っていうものを社会が認めていないから、それは吉川さんのね、わがままになってしまう。ふうにして今まで我々処理してきたんですよ。ね。で、だけども、その宿題を忘れられない非常に、敏感な人たちがいて、で、彼らは普通どうするかという、まあ普通はアーティストになったりとかね、歌を歌ったりとかね、して、で、それが、自分がやるべきことをやってない焦りを歌にして、で、まあ代表的なもちろん尾崎とかね、尾崎豊とかがあって、で、彼なんで歌ってました？僕が僕であるために歌ってんのね。で、昨日ちょっと歌詞チェックしたんだけど、彼はなんで歌ってるかっていうと、僕が僕であるために、自分は勝ち続けなきゃいけないって言ってるんですよ。で、私、まあそれ有名な歌だからみんな知ってると思うけどもね、で、勝ち続けるっていうと、何か普通分かんないじゃないですか。要するに勝ち続けるってことは競争に勝つことなのかとかね、相手をね、ね、倒してまで進んでいくことなのか、そんなのは尾崎は歌うわけがなくて、で、私も長いこと分かんなかったんだけど、で、多分尾崎自身もよく分かってなかったと思うんだけどね分かってたらあんな風な終わり方はしなかったと思うんだけども、結局それ何に打ち勝たなきゃいけないのかっていうと、簡単な話で世間の声に打ち勝つってことね。自分の中ので、世間の声に打ち勝った上で、何回も何回も打ち勝った上で、我々は魂の声の方を、聞かなきゃいけないっていう話なんですよ。で、その焦りを、まあ、彼は多分歌ってたと思うんだけども、でも彼自身がそこら辺が全部はっきりしていなかったと思うから、まあね、本当にああいう不幸なことになっちゃったんだけども、で、それを今からもうちょっとね、仏教の伝統的なとこにつなげていきますと思ったんだけども、なんていうかな、その、あのね、これね、すみません、仏教ではなかったわ、ルーミーですね、ルーミー、イスラームの方の人ですね、ちょっと待って、この漢字のとこが分からなくなっちゃった。ルーミーというのはイスラームの方の詩をね、いろいろ書いている人なんですよ、ね、だけどそのまあ日本では井筒ね、俊彦さんあたりがいろいろ書いていて、まあそうなんだけど、なかなか。でね、それはどういう話かっていうと、ちょっと待ってよ。まあいいや。どういう話かっていうとね、例えばね、あるところに王様がいたとするじゃないですか。ね、それで、その人が、他の国へね、人を、送るんですよ。で、あるその、するべきことを、命じた上でね。 まあ、一つのなんていうかな宿題を、仕事ミッション、まあ、ミッションですね、あのトム・クルーズ的に言えばねあのミッションを背負って、ある国へ行って、でだからミッションインポッシブルでも何でもいいんだけどね、でもしねそのミッションを背負ってある国に行って、でその肝心要のミッションをしないで、だけど他のことは全てして、帰ってきたらね、そしたらその人を褒められるかって褒められないんですよ、当然ね。なぜか他のことね、ありとあらゆることはやったんだけども、そのミッションそのものをやっていないからね。だから、それと同じように我々もそのあるミッションを背負って、まあ、あのこの世に生まれてきている。でそれでそのミッション以外のことは、全部ねやって、でそのミッション以外のことで、それをうまくやることでなんか褒められたりね、してるんだけども、この肝心要のミッションをやっていないから、そのミッションっていう立場からすればね、ポイントビューからすれば、その人は何もやってないことになってしまう。ね、結局、その、だから、ごめんなさい、宿題っていうのを今ミッションって置き換えて、まあ、まあ、ミッションでもそういう意味ですけどね。だからあのこれ先週の話から一歩踏み出してるんですよ。先週の話は、感受性に基づいて、自分が非常に強い違和感がある、ね、だけどもやっていないという焦りだったじゃないですか、ね、だけどもその違和感の本質をもっと見ていけば、それは全然わがままでも何でもなくて、実は本来のミッションをやっていないっていうことに対するアラームだったってね、受け取ったらば話としては全部逆転するわけね。でこの見方がなかったから、その我々はわがまま者扱いされちゃったんですよ。でそして今世間のね、あの価値観だけを押し付けられて、でその世間の価値観に、素直に、だからそうなるとね、世間の価値観に素直に従えばまあいいんだけども、その代わりに自分の中でどうしようもない違和感があって、とにかく体の調子をおかしくしちゃったりとかね。でその世間の価値観に従わなかったらば、今度はわがま者だって言われてしまうというね、どっちに転んだってどうしようもないんですよ。だけどもここでミッションっていう考え方を入れちゃえば話は逆転するわけね。なぜかミッションと世間の見方どっちがすごいか、ミッションに決まってるじゃないですか。なぜか世間の見方なんて あくまでも無常なもので、でだから2010年の日本の世間の考え方っていうのは、じゃあいつまで続くか、続かないですよ。で続かないってことを今我々は歴史を知ってる人間みんな知ってるわけね。だけどどうしてもその時にいるとその方が何かとなく強大に見えるから、そっちに押し流されてしまう、ね、そうだからこそ我々は世間 ね、の価値観っていうものすごく強力なプレッシャーに負けないためには、やっぱりここでミッションっていう考え方をきちんとね打ち出さないことにはどうにもならないんじゃないかっていうね、ことで、先週ぐらいからミッションとか宿題とかね、ことを、言ってきたのね、私はね、それがまあその宿題っていうことの、まあ先週から言ってきた意味ですね。 はい、じゃあ読みますね。スーフィーの詩、ルーミーの語録の中に次のような鋭い激しい言葉がある。これは例のチベットの生と死の書ね、ソゲル・リンポチェの「チベタン・ブック・オブ・リビング・アンダイング」って、これ非常に、国際的には有名なんだけど、日本では全然有名じゃないんですよ。なぜかって言ったらば、これが翻訳が最悪のタイミングで出たのね。いつか1995年の秋っていうね1995年の秋にチベットの本なんか誰が読むかっていうね。でそれでソゲル・リンポチェ、なんていうかな、全ての、国のね、いろんなものす何十か国に訳されたから、でだけど日本語訳だけが全然売れ行きダメだったんですよ。でソゲル・リンポチェが全然分かんなくて、もしかしたら翻訳者が悪いんじゃないかとかね、なんか言ってたんですけども、そうじゃなくてタイミングだったんですよ、ね。でそれで その中のね、第9章の死と歩む道の中で、こういうことね、死はおっしゃった。この世には一つだけ決して忘れてはならないものがある。たとえ他のすべてを忘れても、それさえ忘れなければ何も思い煩うことはない。反対に他のすべてを忘れず実行し心を砕いても、もしその一つを忘れるなら何もしなかったのと同じことだ。例えば王がある特別の任務のため、ここ任務ね、ミッションですね、任務のためにお前をどこかの国にお使わしになるとする。お前はその国に行き何百となく他の仕事をするが、そのために使わされた党の仕事をしなければ結局何もしなかったのと同じことだ。つまり人間はある一つの仕事のためにこの世に生まれてくるのだ。それが人間の真の目的だ。もしその仕事を成し遂げなければ全く何もしなかったのと同じことになる。だからこれはルーミーっていうイスラムのスーフィーの、ね、先生がおっしゃることを、これソゲル・リンポチェが惹かれたわけだけども、だからこれはもうスーフィーがどうのとかチベット仏教がどうのっていう話に持っていけば持っていけないこともない、そんな関係ないですね。もうスーフィーだろうがルーミーだろうがソゲル・リンポチェだろうがチベットの、これは俗知恵の先生だけどね、そんなもう関係ないんですよ。そうじゃなくてこの考え方そのものなのね。つまりやっぱり任務なんですよ。任務ね、だからミッションで、この間から言えば宿題ですね。で我々はなぜ私がね、この今年の最後になってこんなことを言い始めたかっていうと、私らはやっぱりこの考え方をやっぱりもう一回確立しなきゃいけないと思うんですよ。なぜか今の日本の世間にはこれはないから、ゼロでしょこの考え方は。 ねないんですよ。だからこれが任務なんだっていう考え方がなかったらば、そのもう世間の、ね、プレッシャーのままで親と先生が言うままでやるしかなくて、だけども本当は任務を受けてきている我々なのに、我々だからその任務をやってないってことを心の一番底で、あるいは体の部分で感じちゃうんですよ。だからそこであらゆるリアクションが起こって、ある人は体の調子を崩すとかね、なって、それなのにそれをわがままだっていうふうに押さえつけたならばアウトじゃないですか。じゃあそれは要するにアラームが鳴ってるのにアラームを切っちゃうのと同じなんですよ。だからアラームが鳴ってるんだったらば、アラームのその意味はね、ピーピーピーピー鳴ってるの、何なんだ、ガスが漏れてたとかねっていうことを、でアラームはガスが漏れてるを教えてるんだから、ガスが漏れてることが分かった上でガス栓を止めなきゃいけないっていうようなことをしなきゃいけないのに、やってないじゃないですか今は。で結局そこなんだと思う。アラームが鳴ってるのにアラームの意味を誰も教えずに、だからアラームが鳴ったことで我々がやんなきゃいけないことを全然やってないから、話としてもいつまでたっても引きこもりが続く、いつまでたっても心身症が治らない、ね、いつまでたってもうつが治らない、そうじゃないんですよ。我々はやっぱりたった一つの理由でそうなっちゃってる。なんでか、任務をやってないから、ね、もうそういうふうに見ていった方が私は 早いと思うのね。で、そうすることで、なんていうのかな、あの話としては全て通じるし、あのつながるし、そして話としてはさらに、未来へつながっていくんですよ。つまり、あ、そうか、私は任務を帯びていたんだ、ね、すっかり忘れたっていうねすっかり忘れてたってね。だからすっかり忘れてたから、この任務をやってないってことでこんなに焦りまくっちゃったのかね。それでちょっとね、あの大したあのあれもないのに、なんかプレッシャー感じちゃって、それに従わなきゃいけないと勝手に思っちゃったのかね。だからそんな従ったって任務をやってないっていう事実は曲げようがなくて、焦りまくってたんだってね。っていうふうに言ったら、いきなり人生の意味が変わるじゃないですか。いきなり人生の方向が変わっちゃうじゃないですかね。そしたらば、わかりますよね。そのなんで自分が今まであのどうしようもなく焦りまくってたのか。で、その焦りからある人はそれが苛立ちとなって、苛立ちが怒りとなって、で怒りがもう1週間続いちゃって、で1週間の間ある会う人会う人に噛みついていって、ね、ある会う人会う人にね、あのここ言葉でもって暴力を振るっちゃったりね、いろいろしてしまって。だけどもそういうことが全部ここでね変わるんですよ。あ、そうか、自分の今までの全てのそういうことは任務をやってなかったことに対する焦りなのかとなればね、そしたら任務っていうものはこれは全てに優先しますから、もう世間的などうのよりかあの優先します。なぜか世間っていうのはあくまでも移ろいやすいものだし、でいつまでたってもその世間の、ね、ことがずっと続くわけではないということはもちろん我々分かってる。だけどこの任務の方はもうすでにあの世間的な移ろいやら、ね、国いろんな文化だとか、ね、日本がどうの、韓国がどうの、中国がどうのとか、西洋がどうの、何でも全部超えちゃってるし、ね、となるとね、となって初めて、ああ自分は任務を帯びている、そして任務を遂行していなかったことからのどうしようもない焦りが今までの自分の人生をぐちゃぐちゃにしていたんだということになって、というふうに整理がついてくれば、そしたら次は当然どういう任務かっていう話が来るわけね。だから今任務って非常に曖昧な言葉、宿題とかミッションとか曖昧な言葉で全然、何の任務かなんか全然話してないですよね。だけども今言ってるのはそういう考え方そのものですね。ものの見方そのもの。とにかく、まあ、この任務は X でいいですよ、ね、X でいいです、まあ、今のところは、ね、まあ、もちろんその後でもっとはっきりしてきますけども、あの、ね、そうなってみて初めて、この任務を帯びていて任務をやんなきゃいけないっていう文脈ができて、でそれが1番2番3番4番5番ねなって、それで初めて、いよいよあの自分の心だとかね、それを落ち着けることだとか、でそのために呼吸を見なきゃいけないことだとか、あの慈悲がどうのとかね、そういうことが全部出てくるわけですね。いいですか。はいはい。それで、まあそういうことをね、あのまあ、先週の、あの日曜日に話した後、あの精神でもずっと続いて話してたんだけども、あのまあ、みんな結構ね、あの非常に鋭く激しく反応してくれて、ね、まあ、ある精神の参加者はこんなことを書いてますね、 参加者の皆さんとの会話では得られることも多く、確かに今回参加した必然性を感じられました。特に人生の宿題についてのお話では深くにも涙が出てしまい、自分でも驚きました。それが、目的地への方向を指し示してもらえた安堵感なのか、ようやく同じ宿題を一緒にやれるかもしれない先生や仲間に出会えたありがたさ、喜びなのか、今でもその意味は謎です。って書いてあるんだけども、なんていうかな、その、いや、私まだ目的地で指し示してないんですよ。目的地指し示してないんだ、まあなくはないんだけども、だけど私がね、精神の中で示したのは、そのミッションっていう考え方ね、宿題っていう考え方ね、で、そういう考え方をすれば、何が変わるかっていうと、我々の苦しみの意味が変わるわけね。今までは無意味に苦しんできたとしたらば、そして無意味に苦しんでいるどころじゃないんですよ。その苦しんでることは、なんで自分はダメな人間なんだろうね。普通に働けなくてね、なんかいろんな体の調子が悪くてね、こんなわがまま出してって言って、まあ要するに単に苦しむだけじゃなくて、さらに自分をいじめて苦しみが倍になっちゃってるじゃないですか。だけどもそうじゃなくて、今ミッションっていう考え方をがちゃんとできればね、自分の苦しみの意味がわかるわけですよ。なぜか、自分はこのミッションを果たしていなかった、ただそれだけのことだったんだって ね。そしたらば、苦しみっていう形で出ていたアラームのね、意味がはっきりした上で、いよいよその、そのいよいよ自分のミッションっていうものがね、の遂行っていうことが出てきます。ですか？はい。で、その時にね、私も、なんていうかな、その時思うのは、じゃあみんながね、一人一人が全然別々なミッションを背負っているのか、ある意味そうなんですよ。女さんは女さんミッションを背負ってるし、山下さんは山下さんのね、そうなんだけども、不思議なことに、なんていうかな、そのある意味非常に似ているっていうのかなと感じるんですよ。で、なぜそんなことを感じるかっていうと、私が先週からね、この魂の声とかミッションとかっていうことを言い始めると、なんか非常にやたらに反応がいいんですよ。反応が良くてね。反応が良くて、その、反応がいいっていうのはどういうことかっていうと、自分も実はそう考えていたっていうね、ような感じになってきて、で、それで例えばね、まあ例えばある一人の、まあこれ、この間2週間前か、ね、来た臨床心理士の方なんだけども、まあ、その方も、私彼女をよく知ってて、その彼女が10年ぐらい前からね、臨床心理士の勉強を始めた時から知ってんだけども、始めた時点でなんかこれ違うって言ってたんだけどね、なんかこれ違うんだよねって言ってたんですよ、臨床心理学っていうのが。だけどまあちょっとそんないきなり批判しないで、まあちょっととにかくやってみたらってね、進めて、でまあそれでまあコツコツやって、臨床心理士の資格もきちんと取ってね、カウンセリングもカウンセラーとしてね、毎日 7,8 人を見ている、まあきちんとした仕事をされているんですよ。だけどもどうしようもない抑えきれないものがあってね、彼女の場合で、それでこの間 なんか池田明子さんの、ね、本を読んだみたいなんですよ。でこの池田明子さんについては彼女とはもう10年前ぐらいから話し合ってたんだけど、まあ、また読んだんでしょうね。でそれで、彼女的な言葉を使うとね、池田さんの本を読んでそれからいろいろ思っていたら、そしたら私のやりたいかってことが分かったんですって言ってね。で何をやりたいかというと、この人は心を知ろうとし続けていくことっていうね。でこれはまあかなり非常に深い意味でまあ言ってるんだと思うんですけどね。だって心を知るとこれは臨床心理学ってまさにそうだったじゃないですか、ね、だけどそんなことを臨床心理学をもう10年もやっていて、もうプロにもなっているのに、だけど彼女は今どう感じてるかというと、まあ、臨床心理学もそれを範疇に入れているね、まあ、心を知るっていうことをね、けれども臨床心理学のやり方では私のやりたい心を知ろうとするのにちょうどいいものが未だに見当たらない、まあ、臨床心理学の中ではってことですね、まあそれでまあちょっともうちょっと本格的に、こういうメスをやりたいってことで、ね、まあちょっといろいろ身辺整理するんだけどね、彼女もね、ってまあことなんですよ。要するに彼女の場合はその心っていうものがどうも怪しいというか匂ったわけね。でそれだからこそ、じゃあ心を勉強するにはどうしたらいいのと思った20代の女の子にとっては、まあ差し詰め、まあ、もちろん職業的なことを考えなきゃいけないから、まあ臨床心理士になるのが自分がやりたいことに近づくんじゃないのと思ったから、ね、臨床心理のための勉強のために大学入ったり入り直したりして、まあやってきたわけですよ。で実際にプロとなって職業としても確立したんですよ、ね、でだからもう全てうまく回ってるわけですよ。カウンセラーとしてそこそこの、まあ、多分給料もらってるだろうしね、生活も成り立ってるだろうし、そうなんだけどもなんか違うんだよねっていうね、なんか違うんだよねっていうのを感じていて、でそうやっていくうちにどうもこの自分が十何年勉強してきたね、プロとして勉強してきたこの臨床心理学っていう枠の中にはどうしても自分が知りたいものが入っていないね。まあ、だから心を問題にするっていう面ではかなり近いところまで行ったんだけども、どうも肝心のところはまだこの中に入っていないっていうことを感じて、でそれでまあ池田明子さんとか、あとはもちろん私らのねやってることの中に何かをまあ感じ取っているから、ちょっともうちょっと私らに近づくみたいなんですけどね、そういうような感じなんですよね。だからそういう、だから何が言いたいかというと、まあ、私がこういうことを言うことで本当だったら何ていうかな、私自身も強烈にそう感じていたからそうなんだけども、任務とかね、宿題とか、っていう考え方 を全面的に打ち出すことで、結構皆さんのねポッドキャストを聞いている人たちの人生が全部もう一回整理がつくんじゃないかっていう気がするんですよ。で、それだからこそね、そこら辺からもう一回やり直しませんかっていうのがね、それが私の、提案です、ね。で、なぜかって言ったらば、もう最初に戻すとね、そういうことを全部吹っ飛ばして、いきなり、瞑想とかいきなり、なんとかメソッドとかなったから話としては全てがおかしく、なってしまったっていうね、強盗ですね。はい、それでじゃあそのね、じゃあこれは一体 何をそもそもこの言っているのっていうね、じゃあその宿命とかあるいは 魂の声なんて言っちゃうとまた仏教を非常に表面的に取る連中が人たちが魂ってじゃあ悪魔認めるんですか、まあ、それまた例のあれをふっかけてくるに決まってるんだけどね、そんなこと言ってるんじゃないんですよ、ね、そうじゃなくて今私らが言ってるのはそのまあ、今ちょっともちろん魂っていう言葉がいきなりアートマンとかなんかにされちゃうと非常に面倒くさくなるからあんまりそうなんだけどね、だけどまあただこれ今魂っていうのは池田子さん的にねあのいう意味で今使ってますけども、そのなんていうかな、そう見ていった方がはるかに私らはもっと豊かな人生を生きることができる。じゃないとその今のなんていうかな、そういう部分を一切無視ですね、自分の要するに任務とか、なんていうかな、宿題とかねいう考えを持たないと、つまりねちょっとごめん今全然分からなかった、整理するとこういうことなんですよ。もしね、魂とかなんとかね、ちょっと頭を置いてくださいよ。ね。そんな、因縁つけないでくださいね。で、池田明子さん的に、魂っていうようなことを置くことで、どういうふうなことが、見えてくるかっていうと、少なくとも我々は、単に今、ね、こういう社会の中で、世間の中に生まれた、置き換えが効く、単なるそういう弱い存在ではなくなるんですよ。でなぜかというと単に、ね、1960何年70何年に生まれた男です女ですとなったらば、いきなりこの世間というのはだからあなたは、いい学校へ行っていい会社に入って高校しなさいよというふうな命令をいきなり出してくるわけじゃないですか、ね、でそれで、その命令に従っても地獄、従わなくても地獄、両地獄なんですよ。僕をみんな分かるように。で、唯一地獄を避けるのは自分の心を殺しちゃって、自分の心を見ないで、もう世間の通りに生きて、そうすれば、まあ、スムーズに生きられますけどね。そしたらもうロボットと同じで。で、人間らしく生きようと思ったら、途端に地獄が始まるっていうね。だけども、そこで、まあ、魂とかね、まあ、っていうような観点を入れて、それで任務を帯びてるとか宿題を背負ってるとかっていうふうな、見方をすることで我々はそういうなんていうかな、そういう世間からのプレッシャーに対抗できるだけの場所を少なくとも獲得できるわけね。いいですか。そしてそれはじゃあ本当に単なる今ねそういう考え方って言い方しちゃったけども、任務とかね宿題を背負ってるって考え方って言い方しちゃったけども、それは単なる考え方ではなくて本当は皆さん分かってたはずなんですよ、深いところで。だけどもその深いところの声を聞く、暇も与えられなかったわけ、もう忙しかったからね、勉強しろ勉強しろ勉強しろって言われ続けてきたからね、でその後仕事しろ仕事しろ仕事しろってね。だから深いところの声を聞く暇もなく世間の声だけを聞くことによって、何が何だか分かんないことになってしまった。そうであるならば一旦世間の声が打ち切っちゃって本当に、その一番深いところから聞こえてくる声を聞くようにしよう。なぜかそこにしか自分の任務とか宿題とかはないし、で任務をや宿題を見分ける、こともできないからね。で、例えばね池田さんのこの残酷人生論の中に、まあ、こんなのがあるのね、196ページで、人生とは魂の歩みである。でどんなことを言ってるかっていうと、まあ、今言ったようなとこね、要するに任務を背負った魂として今我々はその任務を果たす 果たしていくっていう、そういう人生観に立った時にどう見えるかっていうと、何もかも当たり前すぎるという感じになる。この魂という視点からこの世界を眺めてみると、なんだそうかそうだったかという深い納得の感覚に浸り込むことになる。ちょっと立ち止まって、特に考えなくてもいいからちょっと思ってみてください。ある人がその人であって別の人ではないとか、人はそれぞれ皆違うとか、それぞれの人が自分の人生を歩んでいるとか、なんとまあ当たり前な、しかしその姿のなんと明瞭であることか。ね、でここからがちょっとすごいんだけども、ね、これ何を言ってるかっていうと、そのいいですか、あのさっきね、1960年生まれ、ね、1970年生まれの日本人の男、日本人の女って言った場合に、それは女さんでなく、ある必要もなくて、関口さんである必要もなくて、吉川さんである必要もない、置き換えの効く単なる何かなんですよ。そして置き換えの効く単なる何かとして、我々はいきなり命令を受けちゃうわけね、世間から。だけども本当だったらそんな置き換えなんか聞かないわけね。なぜかこの魂っていう見方からすれば、でそこら辺がね、こう言ってますね。人は普通、人間という語で、言葉でね、この外見を表彰し、人は皆同じ人間で、人は皆同じ人間というのは、要するにこれは置き換えが効くという意味ですよ、ね、と思っている。外見によって人間は人間だと思っているのである。しかし時には逆に、人間の語でその内面、すなわち心理や感情や性格類型を表彰し、人は皆同じではないと言ったりする。要するに人間の語によっては何一つ明瞭なことは言われていないのである、ね、ではここにて試みに、魂と思ってみてください。ある人がその人であって別の人ではないのは、それがその魂だからであり、人がそれぞれ皆違うのは魂がそれぞれ違うからであり、人の人生の歩みとはその魂の歩みなのだと、あれは魂が歩んでいるのだと、こういうふうに思ってこの世界を眺めてみてください。外見と内面というぼやけた二重性が魂という焦点においてくっきりと像を結ぶのを感じませんか。わかります、ね、あの人はああいう人なのだ、あれはああいう魂なのだというこの認識の明瞭さ、しかしこれは決して心理、感情、性格類型のことではないですね。こういう心理です、感情です、性格類型ですって言ったら、これやっぱり全部類型、置き換えが効く話になっちゃうんですよ、ね、でそんなものはそれこそ後天的要因によっていくらでも変わりうるものだ。で今言った心理とか感情とか性格類型とかね、したがってそういったものを勝手な理屈で解釈分析して、後付けの理屈をつけたところだってことですよ。何も認識したことには実にはなっていないのだ。だからそうではなくて、うんと大胆な言い方をすると、その人の全人生、誕生から死亡までの一切が余さずにそこに示されてあるような、それのことを魂と呼んでみたいのである。まだ死んでいないのにそんなのわかるか。当然である。しかしわかるのである。わかるものなのである。死んでようが死んでまいが、魂とはそれとは無関係なのである。最もわかりやすい例として、天才という魂で考えてみたい。モーツァルトが天才なのではなくて、モーツァルトのしたことが天才なのである。何もしなかったモーツァルト、作曲しなかったモーツァルトとは、我々の知っている彼ではないだろう。そんな彼のことは我々は知りもしなかっただろう。明らかな神業として作曲し、めくるめく去った彼。それがモーツァルトという魂なのである。モーツァルトの魂ではない。モーツァルトの魂ではない。彼とは別に何かそういうものがあるのではない。そうではなくて、あの稀有なる才能、それこそが魂、すなわち彼なんだ。はっきりとわかるではないか。モーツァルトは誰が見てもモーツァルト以外ではないではないか。天才に限らない、我々凡人においてさえ、各種の得て増えて、端的に好みとか、なぜそうなのか、人は自分に説明できるだろうか、なぜそうなのかわからないが、 明らかにそうでしかありえない、それがその人という魂なんだよ、ものすごく当たり前じゃないかなんだけど、まあ、ここまでいいんだけども、で次にね、いきなりこうなるわけね。では魂とは何か、池田さん何で答えるかと、いやこれがもうさっぱりわからないってねとなるわけ、で本当にこれはわからないのである。で論理的思考というのは一種方便のようなものであって、論理によって支持されるところのそれが明らかにそれなのだが、ところがそれは何なのだ、返す刀でこう問われると、これには見事にお手上げなのだ。でこれで、まあ、あのプラトンがいきなり出てきて、あるあの明晰判明のプラトンにして、いいですか、人生の目的とは魂を世話して良くすることであると明言しつつ、ではその魂とは何かと言おうとして、神話的比喩に頼らざるを得ない、 神から神々、諸天体、治水化風に幾何学まで導入して宿泊しているのである、ね、まあ、だからあのでそこで、まあ、ヘラクレトスが、魂の再現を君が歩いていって発見することはできないだろう、どんな道を歩んでいったにしてもそんなに深いロゴス をそれは持っているっていうね、っていう、まあ、ことなんだけども、あのだから魂とは何かなんていうことを、言ったら、まあ、こうなって、だからそれはもう単にあのいきなり、ああそれはアトマのことですねなんていうような単純な話であるわけがないなんですよ、ね、こういうことを言い出すと。だけど我々としてはそこら辺は非常に何て言うかな、あのはっきりしていて、っていうかね、そあの我々の一番優位な点は その、それをもっとね、実感として、感じることができるから。で どういうことかというとね、あのまああのね、いいですか、まあ、今までね、私らが世間の声に従った時にどうしようもなく違和感があって、だけどもなかなかあの拒否できなくて、で それだからこそ今、任務を帯びてるとか、宿題を追ってるっていうしか、見方をした方がはるかに、どこら辺が整理がつきやすいという流れでした。そうなんだけども、じゃあその任務はね、まあ、どうも自分の魂っていうものが追ってるらしいんですよ、ね、だけども今の話から知っても、じゃあ魂といったら何かっていったときはいきなり話が何が何だか分かんないことになってしまう、ね、でプラトンですら、人生生きるというのはあのその魂をよく世話をすることなんだ、テイクケアすることなんだっていう、なんだけども、じゃあ魂を突き詰めていけばわけが分かんなくなる、ね、だけど我々はわけわかんなくはならないんですよ。なぜか。それは我々がその今までね、散々 thinking mind と、それを乗り越えるっていうことをもう散々やってきているからね。でそれで、いいですか。ここでちょっと一気に話をまとめていきますと、thinking mind として我々が生きている限り、その thinking mind っていうのはがイコール自分になってしまって、その自分っていうのは必ず、1900何十年生まれの男であったり女であったりして、でそうなると必ずそこには、まあ、置き換えが効く存在として社会からのあらゆる、プレッシャーと、ね、こうしなきゃいけないっていうことを受けるわけね。いいですか。これはもうどうしようもないわけですよ。それだからそれに対抗するために、まあ、今我々は任務を追っているとか、宿題を追っているとかね、そういう言い方を、しなきゃいけなかったんだけども、だけどもそれでもまだね、まだ曖昧な部分が残るんですよ。じゃあ、そもそもその我々の任務とは何なの？ね、あの宿題とは何なの？って言ったときに、今の我々だったらばそれをね抽象的に答える必要はなくて、 もう簡単なことですよ、ね、自分のティンキングマインドを、手放して本当のリアリティに変えることですね。ただそれだけのことなんですよ。で、その時に本当のリアリティは、ティンキングマインドが手放されたところにあるから、でそのティンキングマインドというところにありとあらゆる、世間が与えるアイデンティティがあるから、そこから全て、解放されていたいる状態になっていく、ね、だからそこら辺が、きちんと見えれば我々の任務を果たすということの意味が見えてくるはずです。でね、それで、そうなんだけども、その、まあ、この話ちょっと3日にまだ続けていきますけどね、今日はねあと5分か10分ぐらいでちょっとね一つだけ導入しておきたいものがあるんですよ。その Thinking Mind を手放すときに、手放した上で我々は呼吸を見るんだということも言ってきました、ね、でそして手放したところで呼吸を見て、それが、まあ、慈悲の場所でもあるって、ね、ことも言ってきました。でそうなんだけども、なかなかそれが本当に難しくて、ね、呼吸を手放すことも慈悲の場所に行くことも、ね、だけどももっとね、ダイレクトな、やり方が、あって、どうもちょっとそれを私教えてたつもりなんだけど、どうも通じてなくて、で最近ちょっとある方とプラクティスしてみたら非常にいいんでね。いや別に全然新しくないですよ。それは、体を中から感じるっていうことなんですよ。ね、で それがもちろんね、気づきのことでしょとまたすぐ言うんだけども、そうでもなくて、ね、である方が、この気づきっていうことに関しても散々私も喋ってきたし、ね、気づきってことが本当に、うまく機能するか機能しないかが非常に微妙なんだってことね。でそれが機能しなかったらば気づいていてもどうにもならないっていうね状況になって、ある方感想を書いてたけども、自分は今までちょっと怒りっぽい性格でね、で何とかしてちょっと気づきのことを勉強して、一生懸命怒りに気づこうとしてきた、ね、だけども怒りにが気づいても全然止まらないっていうね、現実に悩んできた。だけど不思議なことにこの間セッション終わって家に戻ってね、でいつも通りなんか家族の人と口論になってしまって、まあでいつもだったらばそこからねちょっとした口論からいきなり怒りのモードが始まって怒りブクブク膨れ上がっていくのに、その時に怒りに気づいたらそれが止まってしまった。で今までは散々今までだともちろん気づくってこと分かってたんだけども、今までとはちょっと違う、あるいは根本的に違うなんか気づきがそこに起こって、でそれによって本当に怒りが止まってしまったっていうことをね経験したって書いてあったんですけども、だからそのぐらい微妙なもんなんですね。だからみんな気づきなんて分かってるわけですよ。で分かった上でいくら気づいても怒りが止まらないってことをもう経験してるわけだけども、不思議なことに本当に微妙なところで何かが気づいてでそれで怒りがストンと落ちるってこともある。でそのぐらい微妙ですね。でじゃあそこにはどういったらいいのかっていうので、一番ダイレクトにな方法がね、まあ体の感覚を感じるのがある意味一番簡単ですね。でどう感じるのか、例えばね我々は、痛みとか言ってもよっぽど痛んでいるときは痛みを感じるけども、だけど体なんてほとんど気にもしてないわけですよ。痛みがなかったり痒みがなかったらば、ね、で例えばこの右手を感じる、今ね、右の手のひらどう感じてますか。何も感じてないですよ。感じてないというか考えてもいないわけですよ。だけどそれをそうじゃなくてちょっと右手にね、右手の手のひらに、注意を向ける。でこんなことは普通はやりません、皆さんの日常生活の中ではね。でその時に別に動かさなくていいですよ。動かさなくても止まったままでいいですからね。 手を動かさないままで右手の手のひらだけに、注意を向けて、そしてその右手の手のひらの中に入っていく。いいですか。そしたら途端に皆さんは何かチリチリってした感覚も感じるだろうし、それからなんか脈が打っているっていうのも感じるだろうし、ね、まあちょっとあんまり言わない方がいいと思うけどもね、非常に不思議なものを感じていきます。もうそこにあるのに今まで気づかなかった何かね。でそして、皆さんがそういうふうにして右の手のひら、ね、それから右の肘、ね、右の、腕とか、ね、肩とか、ね、それを一つ一つ、感じたときに非常に不思議な世界に皆さんは入っていく。なぜか、皆さんはそれを一生懸命、なんていうかな、体の内部の感覚を感じたときに自然な形で、thinking mind はもう当然落ちてますね。ですね。で、なんていうかな、それで、まあそこでね、あらゆることが、体を見なさいとかね、感じなさいっていうことは、まあ確かに他のいろんなところで言うんだけども、どうもそこら辺の意味がはっきりしてなかった。で、今、じゃあどういうことかっていうと、その体をそういうふうに内側から感じ取って、その血液の流れからね、筋肉がヒリヒリする感じからね、なんか気が流れてチリチリする感じから、脈が打ってる感じからね、あるいはそうすることによって筋肉が緩む感じから、そう感じたときに、皆さんの、あれだけしつこかった thinking mind は、もうかなりスローダウンしているはずです。あるいはもう止まるかもしれない。ね、で、その時に皆さんは全く、違う世界に入ることはできます。で、今までのずっと thinking mind に覆われた世界から、ね、そうではない世界へ入っていく。いいですか？でじゃあね、でその時に、じゃあ今日の話は任務とかそういう話だったでしょ、もっと大きな話だったでしょ。でじゃあそこがどうつながるのかっていうと、どうもね、その我々が thinking mind で生きている限りは、どうやったって世間的な見方とかなんとかから、逃れることはできなくて、でそれだからこそそれに対抗するのに、我々は任務を帯びてるとかね、宿題を負ってるっていう言い方を、した方がはるかにいいんじゃないかっていうね、ねことを言いました、ね、だけどもそれだけではじゃあまだ弱くてね、そうではなくて我々が一体どこへ帰ろうとしているのか、ね、それはその、自分の体をまず内側を感じることで thinking mind が止まって、でそして thinking mind が止まって、あるいはスローダウンした時に開かれている非常に、豊かな安らぎに満ちたある世界ですね、にまず最初の第一歩として、帰っていく、ね、そうつなげることで、いやそんなこと前からやってましたよって言うかもしれないけど、そうじゃないんですよ、ね、以前ももちろんか、ね、体の看護を見るとかやってたかもしれない、だけどもそれはなんか何の文脈もなしにね、何の任務とかそういうことも一切関係なしに、ただはい、じゃああなたはとにかくなんかどっかのね、その体の感覚を見る瞑想センターに行ったらいきなりはいこうやって見るんですよっていきなり言われて、そうやって、でそうやれば確かに安らぎが多少感じたかもしれないけども、やっぱそのことの意味がはっきりしなかったね。だから我々はどうもね、そこら辺をもう一回整理して、その瞑想のそういう今に変える瞑想テクニックと、それから、今の任務とかね、宿題とかね、そういうことを全部整理し直して、初めて我々は その世間的な生き方に、きちんと対抗できて、だけども絶対に自滅していかない、ね、大抵今まで自滅しちゃったんですよ、そういうふうにな抵抗するとね。だから我々もっと健康でもっと強くてね、いう任務の遂行の仕方がねあると思いますので、ね、ちょっとそこら辺を考えてください。はい、すいません。これはね続きます。水曜日に一応全部終えるようにしていきます。で、水曜日にはもう話は、ね、題名としては魂の声を聞くためにっていうにしておきますのでね、それで今年の最後をしたいと思います、ね、だから魂の声を聞きたい人はぜひ池袋をいらしてください。じゃあ今日は一応これで終わります。